こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ FX ウィークリートレード戦略をポッドキャストでお届けします。今回のテーマは FRB の利上げペースを決める。米国雇用統計は絶好調。次は10日木曜日消費者物価指数の発表待ちということになります。4日金曜日22時30分に発表になりました米国雇用統計の結果なんですけれども、政府の事前警告っていうのをですね、ご紹介しましたよね。それにもかかわらず絶好調な数字が出てきまして、これは本当に驚きました。先行指標である ADP 雇用者数ではですね、雇用者の数は前月と比べてですね、-30.1万人ということで数字が出てきたんですね。で、その前にホワイトハウスの方から今回の雇用統計はですね、オミクロン株で欠勤している人たちが失業者に入ってしまうので雇用者の数はですね、大幅に減るよというようなことがですね、発表されたもんですから、これはマイナスになるんだろうなと思っていたら、なんとですね、+46.7万人ということになりまして、予想が 12.5 万人ということでしたから、大幅な上振れということになりました。平均時給も前月比でプラス 0.7%、 前年比でプラス 5.7% ということで、こちらも予想を大きく上回っております。失業率についてはですね、前回驚異の 3.9% ということで、ほぼ完全雇用というですねところまで行ったんですが、今回は 4.0% ということで 0.1 ポイントほど悪化しているということにはなってます。しかし、まあ 3.9 でも 4.0 でもまあ大差はないわけでありまして、足元の雇用の数がですね、大幅に増えたということと、それからこれ問題点でもあるんですけれども、平均時給の大幅な伸びということですね。これ労働者にとってはありがたいことではあるんですけれども、これがゆえにですね、物価高を招いてるっていう、そういう原因にもなってるんですよね。ですから、もう致し返しっていうところなんです。アメリカでは労働力不足っていうのがですね、深刻になっておりまして、いい人材を確保しようと思えば時給を高くしてあげないと、まあ、集まらないっていうことなんですね。これが企業側のコストを増やしまして物価高を招いていると、こういうことになっているので、 FRB の2つの責務、デュアルマンデートですね、一つは雇用の最大化ということですね。これに対してはもうほぼですね、達成したと思われるんですけれども、平均時給が上がりすぎているという、これはもう一つの責務である物価の安定というところをですね、脅かす原因にもなっているということで、ちょっと皮肉な結果ではあるんですけれども、ともあれ平均時給の上昇が大きすぎるというのはあまり歓迎はできないということになります。まあ、しかし今回のですね、ホワイトハウス高官の事前のですね、警告というのはあれ何だったのかなと思うわけですね。おそらくですね、本当に悪い数字が出てくるというふうに予想したんでしょうね。で、それによってバイデン政権がですね、また窮地に陥るということを未然に防ごうということが目的だったと思うんですけれども、実際の数字はすごく上振れしているわけですから、まあ、飛んだ赤っ端っていう感じになっているということですよね。あまりこういうですね、公式のいわゆるマクロ経済データに関してのですね、介入というのは政府としてはやるべきではないというふうに思ってますから、発表になる前からですね、あんなみっともない会見はやるべきじゃなかったと私は思っております。まあ、それくらいですね、バイデン政権がインフレで追い詰められてるっていうことの、まあ、それは証左であるということですよね。もし、この事前警告っていうのがなければですね、みんな、非農業部門雇用者数のある程度の増加っていうのを見込んだかもしれないですよね。そしたら、4日金曜日発表されて、いきなり米国金利が急上昇したりとか、ドル高になったりとか、ああいう反応は招かないで済んだかもしれないんですよね。ですから結構罪深いことをしたなというふうに思ってます。もう一つ、こちらは統計局の問題なんですが、前回の非農業部門雇用者数は情報修正されました。もともと予想45万人の増加というところがですね、前回は 19.9 万人にとどまったということで、失業率が 3.9% に低下したとか、平均時給の伸びが上回ったとか、まあ、そういうポジティブな要素もあったんですけれども、まあ、画竜点睛を欠くというかですね、 非農業部門雇用者数は増えてなかったっていう、予想の半分以下になってしまったということで、もちろん好結果ではあるんですけれども、まあ、完全な好結果ではなかったということなんですけど、実際ですね、1ヶ月経ってみたら、カウントし直したら 19.9 万人ではなくて 51.0 万人という驚異的な強さであったということが分かったわけですね。ですから仮にですね、1月に発表された米国雇用統計が修正されないでそのままの数字、プラス 51.0 万人という数字が出てきたとしたらですね、これはもう3点セットですごい数字が出てきたわけですから、その後のですね、ドル相場とか株式相場っていうのもまた変わってきていただろうなというふうに思います。世界一重要なマクロ経済指標であるがゆえにですね、これだけのカウントミスというか修正っていうのはですね、ちょっと勘弁してほしいなというふうには思います。まあ、いずれにしてもですね、昨日は失業率が多少悪くなってもですね、非農業部門雇用者数の大幅な伸びと平均時給の大幅な伸びということで、まあ、これはもう反応は決まっていまして、米国金利は急上昇、そしてドルも上昇ということになりました。まあ、FRB としてもほっとしたんだと思うんですが、ただし、平均時給の伸びというのは先ほど申し上げたように、これは二律背反的な副作用というかデメリットを持っているので、まあ、これは少し頭の痛いところかもしれません。という中で、今週はですね、10日の木曜日に消費者物価指数 CPI が発表になるんですよ。これがですね、今回の予想値は前回プラス 7.0% 前年同月比だったんですけれども、今回はですね、プラス 7.3% ですよ、予想が。そして、コア CPI の方につきましても、前回 5.5% だったものが、今回は 5.9% ということになりまして、予想通りの結果が出てくると、その直前の相場の環境によってですね、異なるんですが、前月、1月の場合は、その強い数字を事前にもう完全に織り込んでいたので、発表になった途端からですね、米国金利が下がって、ドルも下落したということになったんですね。これ先に結果を織り込む。噂で買った事実で売るという、そういう流れだったんですけれども、今回も同じ流れになるとは限らないですよね。それに同じ流れになったとしても、これ場合によってはですね、予想をですね、大きく超えてくる可能性だってあるわけですから、その場合は事前に織り込みに行って、米国の金利も上がればドルも上がって、さらにサプライズの強い数字が出てきた時には、じゃあどこまでアメリカの金利とドルは上昇するのかっていう、こういう話になってしまいますよね。ということで、非常に怖い CPI の発表ということになります。FOMC が終わりまして、3月の16日にですね、利上げすることがもうほぼ確定的なんですね。それで、じゃあ何回あと、米国雇用統計と CPI の発表があるのかってことなんですけど、米国雇用統計は3月の第1金曜日の1回だけ。ですね。で、CPI はまだ2回あるんですよ。それで、10日に発表される CPI の結果がですね、ぶっ飛んだ数字だった場合、じゃあまた3月の上旬に発表になる CPI どうなるんだって、そういうことですよね。そうしますと、先週ですね、FOMC の参加メンバーたちがですね、3月の初回に 0.50% の大幅利上げをやるのは望ましくないというようなことを発言してましたけれども、まあ、これはおそらくパウエル議長がですね、記者会見の時にあまりにも高波色が強すぎたということで、それを中和するためにそういう発言をしたんじゃないかと私は思ってるんですが、これはでもこれ以上ですね、米国雇用統計の平均時給がまた上がってしまって、そして CPI がまたさらに上昇したっていうことがですね、2月3月続いてしまったら、これ 0.50% の利上げっていうのは十分あり得るというふうに思います。で、なぜかですね、4日の金曜日にはなんか話題になってなかったんですけれども、WTI 原油先物がですね、93.14 ドルまで達したんですよね。で、これ7年ぶりの高値なんですけど、まあ、どこまで行っても7年ぶりの高値なんですが、100ドルに迫ってるんですよね。で、100ドル超えてしまうとさすがにですね、ガソリン代が上がって、そのドライブに行けなくなるとか、冬場の灯油の値段が上がってですね、困るとか、石油というのは工業製品の原料としてかなり多く使われてますよね、石油産品というものはですね。 ですからそういうやはり物価の上昇っていうことにもなりますし、エネルギー価格が上がってですね、ろくなことはないんですね。もちろん適正なレベルでの相場っていうのは必要なんですけれども、 93.14 ドルこれ行き過ぎだろうということで、スタグフレーションの懸念が強まってます。スタグフレーションというのは景気が後退しているのに物価が上がっているという状況で、これ一番恐ろしい経済的な状態というふうに言われてますが、そうなる可能性があるということで、これはインフレを抑える原油価格も安定供給をしてですね、価格を下げていかないことにはですね、なかなか世界の経済っていうのは上向きになってこないということですね。先週のこのウィークリーでバブル崩壊でですね、景気後退に入るんじゃないかということです。資産バブル崩壊がやってくる日はですね、着々と迫っているということをですね、私は実感してるんですけれども、今現状はなんとか耐えてますが、ここで原油高も一緒にやってくると、これ大変なことになりますよということはですね、一応申し上げておきたいなというふうに思ってます。まあ、いずれにしてもですね、今週に関してはこの CPI の数字ですね、もうこれ高い数字を織り込みに行きますから、週明けから米国の金利は上がり、ドル高っていうようなトレンドになるっていうのが、まあ自然な流れだと思うんですけれども、木曜日の22時30分を過ぎて発表された時に果たしてじゃあどうなってるかということは、これはちょっと恐ろしいですね。というわけで、それをまあ前提としましたトレード戦略というのをですね、今回のウィークリーでは7通貨ペアについてきっちり考えてありますので、ぜひしっかりお読みいただいてですね、リスク管理は万全にしていただき、大きく勝つことよりも負けないことが重要ですから、負けなければ必ず生き残れる、勝ち残れるわけですから、最近は FOMC、それから ECB で、それぞれ議長と総裁がですね、声明文には書いてないことをですね、記者会見でかなり高鼻スタンスでですね、語ったことによってですね、サプライズっていうことで、ドルは急騰するし、ユーロも急騰するし、みたいなこととか、米国雇用統計はですね、政府関係者がわけのわかんない警告をしたにもかかわらず、すごく好結果であったとかですね、もう本当になんかこう不透明なことがですね、最近この相場で続いておりまして、さらに今週も10日の CPI の発表でですね、予想を大きく上回るような数字が出てきて、もう爆弾炸裂っていうことになるかもしれません。ということで、今週もですね、ぜひディフェンスを固めてですね、無理に大きなポジションを持たずに、とにかく今週1週間勝ち残って生き残っていきましょうということで、頑張りましょう。